島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
今回の絆づくりインタビューは FM 喜多方からフリーアナウンサー常盤秀次がお送りいたします。さあ今回は新宮熊野神社、その境内にございます長床、大変大きな、全国でも1位2を争うほどの大きな拝殿でございます。その長床の大銀杏の話題を中心にお伝えをしてまいりたいと思います。この新宮熊野神社の一帯はですね、地元の方々がずっと保存をしてこられました。新宮地区重要文化財保存会というものがございます。今回は会長新任でございますね、渡辺光久さんです。こんにちは。
はい、どうもこんにちは。
いつもご苦労様です。
いや大変いつもお世話になっております。
いやこちらこ
そありがとうございます。
まずね、はい、このすごい喜多方市の財産じゃないですか、
はい、
地元の皆さん守ってこられてるんですが、どんな抱負ございますか？
そうですね、最近やっぱり観光客の方がだいぶ多くなりまして、
少しね、増えてきましたもんね。
ミシュランで、一つ星になりましたんで、外国の方もね結構ね、あちこちの外国の方がいらっしゃいますね。韓国、中国、台湾、この前台湾の人が来たり、あとドイツ、イギリス、まあヨーロッパの人も結構ポツポツお見えになりますね。
なるほど、まあ、ミシュランといえば、まあ、食べ物関係でね、グルメで有名ですが、まあ、こういう、スポット的なところもいろいろ認めてるんですけれども、一つ星とはいえこれ世界に知れ渡ったわけですからね。
そうですね、会津で一つ星になったのはここ長床と若松の左財道、まあ、建物ではこの2つで、3つ目は五志沼が入っておりますね。それでこの福島県では3つなんです。
なるほど、すごい名誉ですね。
そうですね、はい、
まあ、改めまして伺いますけれども、この新宮熊野神社、そして長床、ここは国の重要文化財、はい、ということになっておりまして、はい、これは改めて何が認められてるんですかね？
やっぱりこの長床っていう拝殿でしょうね。日本にここしかないっていうような、
非常に、今現存してるのはもうここしかない。
そうですね、こういう扉木で何もなくて柱だけで ありますというのはここだけですね、新宮長床だけです。
でその長床も数奇な運命をたどっておりますが、建築年代がだいたい建築様式から800年ぐらい前とか、
今歴史的意味で DNA っていうのかな、
はい、
それをやりましたら平安時代になりましたよね。
なるほど、はい、
だからもうやっぱり1000年、
3年ぐらいの、
平安時代で建てたんでしょうっていうことになりまして、だからやっぱり一応もやっぱりそのと大体同じくらいに、植えられたんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、はい、そうした歴史的なところも認められて、大変世界からも注目されるという場所になってきたと、
ね、はい、そうです。
さあ改めましてこの長床へ通じるその 門からですね、何メートルもありますかね、70メートル
大体、そうですね、70メートルくらいですね、あのね、うん、本堂まで大体100メートルくらいですね、
ですかね、
あの階段上がって本堂まで、
はい、石畳になっております、はい、こんにちは、どうぞ、ね、おいでになってください、はい、大丈夫です、はい、観光の方もおいでになってらっしゃるようでございます、ね、どちらからおいでになったんですか。
塚川から、
はい、そうですか、何回目ですか。
今日2回目です。
2回目、
はい、
季節的には、
季節的には初めてです。
あ、こういう秋の季節、
はい、
あ、そうですか。今ちらっとあのまだ若々しい大イチョウの葉が見えると思いますがどうですか。
あの黄色くなってからもう一回また来たいと思いますが、
ね、楽しんでください、はい、ワンちゃんの名前は。
僕ポテです。
ポテちゃん可愛いですね。
ありがとうございます、
30センチくらいしかないですね。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ね、こんな風に気軽にね、うん、来ていただいてね。
そうですね。
そうですか、うん、まあ、小さいあのワンちゃんだと抱っこしてこうやって一緒に拝観できるという。
そうですね。うちらはあのほら、おいい、あの犬もダメですっては言わないんで。
あ、そうですか、まあ、たくさんの観光客の方いらっしゃるんでね、その辺、うん、あのリードをしっかりつけていただいてね。
そうなんですよね。
安全には気をつけていただいて、さあということで、じゃ あのちょっと恒例になりますが、はい、ここをですね歩きながら、会長にも、参道を歩いてですね、あの大井町の方に向かっていきたいというふうに思っております。どうもご苦労様です。
おー、どうもご苦労様です。
なんか枯れ枝とか枯れ葉とか大変だったでしょ。
そうですね、この間の台風で2度ほどやられました、
ね、
はい、
ご苦労様です。
はい、どうも
お願いします。ということで、保存会の皆さんは檻を見てですね、この参道の周り、綺麗にしてくださってますが、まあこれから、落ち葉とは追いかけっこですね。
そうですね。落ち葉と追いかけっこで本当毎日毎日あの掃除をしないといけないんです ね、
ですね。さあ入ってまいりました。見上げますところ大井町、まあ、どちらかというとまだ若々しい色をしておりますが、これがだんだん黄色くなってきて、何ですか、霜が降りると一気に降りる
の、ね、一気に降りちゃいますね
というふうに伺ってますが、今年もあれですか、霜対策が
やります。
大きな扇風機を、
はい、あの14日頃から霜対策はあのしていきます、
はいはい、渡辺さん、はい、これ見頃っていうのは、まあ、今も立派な見頃なんですが、これからもっとこうなんていうんですか、柔らかい黄色いイチョウの葉になっていきますよね、どんな風に地元ではご案内しますか。
そうですね、あのやっぱり11月の、まあ、10日半ば頃になるとやっぱりだいぶあの色がちょっとついてくるんですよね、いつも、はいはい、毎年で、やっぱり20日過ぎ頃になると本当に色がついて、やっぱりあの落葉が始まって、
11月の20日頃ですね、
20日頃になるとだんだん落葉がプラプラと、ね、はい、始まりますね、
はい、
まあ、それは地候によりますけどね、
はい、ちょうど中旬から下旬にかけて、
そうですね、
まず色づいた大イチョウ、はい、あと散り始めて絨毯になっていく大イチョウ、
そうですね、
このあたりちょうど11月の末ぐらいまでが、この1ヶ月間っていうのは本当にこう移り変わっていく景色、見事ですね。
そうですね。で、今年はなんかこう寒いんで、ちょっとね早いのかなと思いますね。
あ、
気候がちょっと寒くなりましたんで、
はい、そうですね、周りの山ね白くなりましたから ね、雪降りましたんでね、
雪降りましたから、ちょっと今年は早いかもしれないですね、はい、あの紅葉になるのは
早めにおいでになってください、はい、ということで、はい、さあ地元の方々にとってはね、鎮守の森と言われておりますが、杉の木も20本ぐらいあってね、
はい、
非常にあの心休まるところでございます、まあ、最近ではパワースポットなんていう言い方もしておりますがね。さて、これから大井町のライトアップなども行われると思うんですが、どんな日程でしたか。
ライトアップは今月の14日が一応試験点灯ということで、
はい、
テレビカメラ屋さんが、テレビや新聞屋さんが来て、
はい、
あの見てから15日から1週間本格的なライトアップになります
ということですね、はいはい、では会長、ラジオをお聞きの皆様に一言お願いします、
はい、これから新宮熊野神社長床大井町大変見頃になりますので、ぜひ一度皆さん何回でもいいですからおいでいただけたら帰ってありがたいです。よろしくお願いします。
喜多方市の中心部から南西部、車ですと15分ぐらいですかね、国の重要文化財にも指定されております新宮熊野神社長床、その長床のすぐ近くにあります大井町の話題を、今年度 新しく会長になられました渡辺光久さんにお話を伺ってまいりました。これからも新宮地区重要文化財保存会、皆さんのお力で守っていっていただければと思います。
はい、帰って皆さんによろしくお願いします。
ありがとうございました。はい、ご案内役は私時和秀子でした。
あ、やばい、充電がなくなる。
また近くに充電ステーションないじゃん。
新しいプリウス PHV なら余裕だけどね。
知ってる、バッテリーチャージモードでエンジンからも充電できるし、ハイブリッドカーとしても低燃費でしょ。
よくご存知で。
特別なプリウス PHV 福島トヨタから。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイツ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りしました。